皆様にとって2016年はどんな一年でしたか？2016年のユーキャン新語・流行語大賞の年間大賞は、25年ぶりにリーグ優勝を果たした広島カープから、オリックス戦での鈴木誠也外野手の活躍を称えた緒方浩一監督の言葉、神ってるが選ばれました。また、日本漢字能力検定協会が公募した今年の漢字では、金が世相を表す一文字として選ばれました。リオオリンピックにおける日本人選手の金メダルラッシュや、舛添要一前東京都知事の政治資金問題など、良い意味も悪い意味も含めての金だったことは残念でもありましたが、世間が語句で一年を表すのであれば、声の広場はご出演いただいた皆様の声を交えながら、2016年を振り返ってみたいと思います。それでは、1、新春特別企画、声の広場で振り返る2016年。どうぞお聞きください。
新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、昨年は様々な出来事がありました。4月には大分県、熊本県を中心に大きな地震が発生。現在は熊本地震という名称で呼ばれている通り、熊本県は特にその大きな被害を、甚大な被害を受けました。日毛連ではその発災直後、直ちに現地に対策本部を立ち上げて、それから竹下義樹会長と藤井貢組織部長が相次いで被災地を訪問しました。6月号では竹下会長がインタビューに初出演、不安を抱えながら生活を続けている被災当事者に励ましの声をかけました。
ということでいただくことはできますか？
わかりました。僕は今回の熊本地震の特徴は、災害の大きさもさることながら、余震と呼ばれる、地震が千何百回と未だ続いていることが皆さんを非常に不安にさせているというふうに思います。そういう意味では、視覚障害被災者はもちろんのこと、熊本県、大分県でお住まいの方々が、地震の恐怖に怯えながら今も避難生活、あるいは自宅でのまだ十分ではない支援の中での生活が起こらざるを得ないことに、お見舞い申し上げるとともに、一日も早い、皆さんの安心が得られるような、対策を行政にもお願いし、日本盲人福祉委員会および日盲連としても、できる限りの視覚障害者への援助を、実行していきたいと思います。
もう一つ、2016年は悲劇的な出来事がありました。8月10月には視覚障害者が駅ホームから転落、電車にはねられ死亡する事故が続きました。10月号では竹下会長が再び出演、日毛連の活動を報告させていただきました。
16日金曜日、国土交通省4階大臣室にちょっとお邪魔しまして、石井啓一国土交通大臣と面談をさせていただきました。このご報告、ぜひ竹下会長の方からお願いします。
やはり我々はどうしても要求をするときに、せいぜいが課長補佐止まりで、我々の要望書を手渡すだけで終わるので、非常にもどかしい思いをすることが多いわけですが、今回は公明党の高木議員の口添えをいただきまして、国土交通大臣、石井大臣に直接お会いをして、我々の声を、我々の要求書を手渡すことができました。これはですね、政治的にも、マスコミの上からも、国民に対するアピールからも、今後の国土交通省の動きから見ても、鉄道会社のこれからの対策から見ても、本当に力になる大きな今日、大臣との会見だったと思っております。国土交通大臣、石井大臣も、この問題を十分にこれから予算措置をも含めた、対策を取るということ、十分にこれから重視していくというお答えをいただいて、今日9月の16日に、石井大臣に直接お会いできたことで、我々の運動がさらに一歩前進するということを実感することができました。
外出時の安全だけではなくて、アハ企業、視覚障害者の正規業であるアハ企業にも激震が走りました。10月号では小川幹夫副会長が出演しました。現在も裁判が続く平成医療学園訴訟問題について語りました。
ということを質問されます。でここら辺も基本的な部分に戻って小川副会長にご説明いただきたいと思います。
はい、
基本の19条とは何を保障しているものなんでしょうか。
はい、雨マッサージ、指圧紙、晴れ紙、休止等に関する法律というのは全部で全文19条です。でこれはですね、まあ、視覚障害者が、まあ、唯一の制御としてきた江戸時代からですね400年続いたあんま張り休業がですねだんだん請願者の進出によってですね、まあ、職域が侵されているということで昭和39年に日本盲人会連合が中止になって、付け加えられた条項です。これは視覚障害者のですねあんまマッサージ指圧師の整形が著しく困難にならないように請願者の養成施設の新設や定員増を認めないことができるという、条項です。で、認めないことができる
良い出来事もありました。昨年の大きな動きとして障害者差別解消法が施行されました。4月号では当時の情報部長で現在総合相談室長を務めている工藤彰一室長が出演、大久田誠青年教育会長との対談で合理的配慮について事例を挙げながら議論が交わされました。
こういった無理解や偏見、先入観から障害者を差別しちゃいけないよと、正当な理由がない以上は差別しちゃいけないよというのがまさにこの差別解消法の定義する不当な差別的取り扱いの禁止ということになります。
はい、では、事例の2つ目です。私は車椅子を使って生活をしています。ある日人気の隠れ家風レストランに行こうと思いました。そこは2階にあるお店なのですがエレベーターがありません。そこで店員さんに2階に上がる手伝いをしてほしいと言ったのですが、店員が2人しかおらず今手が離せないと言われて手伝ってもらえませんでした。これはいかがですか、工藤部長。
あのお店の言い分も分かるような気がしますよね。あの店員が2人ですよね。
はい、
で車椅子を2階に持ち上げる必要があるわけですね。
はい、
ですから、まあ、その辺はこう余裕があればですね、あのいついつ来るっていうことが分かればそれにきちんと対応はできると思うんですけども、まあ、そういう急に言われてもそれはできないだろうし、まあ、その辺がどうなってるのかっていうことにも関係してくると思います。
そうですね、あのさっき大和田先生が差別って言った時、あの時間を指定してそのこちらに来てくださいっていうのが差別に当たるというようなお話もあったと思うんですけど、うん、ここら辺はいかがなんでしょう、大和田先生。
これはですね、ちょっとその切り口は私はあまり考えていませんで、
はい、
むしろこれは合理的な配慮の過重な負担に当たるかどうかっていうことが問題になる例かなと思うんですね。
はい、はい、
で後でちょっとお話しすることになると思いますけど、合理的な配慮っていうのはですね、ちょっと先取りいたしますと、障害者が障害のない人と平等に社会に参加するために、
日盲連の活動以外にもいろいろな人にご出演いただいて、その思いなどを伺いました。すべての人にすべての本を、その信念を胸に公立図書館で40年以上も障害者サービスに携わってきた山内薫さん、山内さんのインタビューは7月号と8月号に掲載され、とても多くの反響が寄せられました。
で、あのここまでその公共図書館における障害者サービスについて、いろいろそのどのようなことが取り掛かったかとか、どのような取り組みを広げていっているのかということをお話しいただいたのですが、はい、そもそもにして、図書館における障害者サービスの考え方と申しますか、まあ、それはどういうものなんでしょうか。
はい、公立図書館の障害者サービスは身体障害者へのサービスではなくて、図書館利用に障害のある人へのサービスというふうに認識しています。一人一人が利用できない、読めないという障害は利用者の障害というよりは図書館側の障害なのだという考え方が、まあ、今では当たり前になっています。この考え方は障害者権利条約などで言われている障害の社会レベルと同じ考え方です。公立図書館会ではこの考え方が1970年代の末にすでに提起されていました。考えてみれば1981年の国際障害者年で WHO が提起した国際障害分類でさえ、障害を考える出発点をインペアメント、つまり個人の個々の身体的損傷に置いていたわけですから、図書館利用に障害のある人へのサービスというこの考え方は相当先駆的なものだったと思います。ただ残念なことに、その考え方が全ての図書館に行き渡ったかというと、今でも心もとないというのが現状です。 川崎市盲人図書館での展示毎日の視覚障害者による対面朗読の例でも分かりますが、障害者サービスの利用対象者は全ての人がなる可能性を持っているわけです。私も展示を読めますけれども、
行きたい時に行きたい場所に行くことができること、一人で歩くことができることは視覚障害者の権利だと訴えたのは、東京都視覚障害者生活支援センター所長で歩行訓練士の長岡雄一さんでした。こちら10月号に掲載されました。
私個人的にはちょっと大変そうだなと思ってしまったんですが、この歩行訓練士が抱えているいろいろ、これまでのお話の中でもいろいろ上がってきたんですけど、課題というのはやはりその全国20カ所しかないとか、そういうこととか、そういうところもあるんでしょうかね。
そうですね、まずそれもありますが、まず一つには歩行訓練だけやっていると方っていうのはそういないと思うんですね。つまり歩行訓練以外の展示をやるとかパソコンをやるとか、そういった方も組み合わせて今事業所なりでサービスを提供しているというケースが多いというのが一つあります。で、あと歩行訓練の場合どうしてもマンツーマンになるので、1対1という訓練になるので、1人の訓練士が10人の利用者の方を前にして何かやれるということではないので、それなりの数が必要になるというのがまず大きな問題ですね。それから、例えば事業所で言えば、どういうところに事業所があるかと言いますと、私どものある東京だったり神奈川だったり京都だったり大阪だったりと、つまり聞いていただいてお分かりいただけるように都会にしかないと、はい、ということは地方になかなかこういった事業所なりが存在しないと、となると歩行訓練士は地方に少ないとかいないところが出てくると、それを受けられる方が非常に少なくなると、そういった問題を歩行訓練士側が非常にやはり苦しい思いをしているということになってきますね、はい、
まだまだあります。当事者の意見交換の場と視覚障害に関わる全ての人々がつながり合う場が欲しい。吉田松陰が主催した私塾松下村塾に習い開塾した馬場村塾、高田の馬場にあるから馬場村塾、そこで広報担当の大川勝彦さんのインタビューをお届けしました。こちらは1月号です。人とのつながりを重要だと大川さんお話になりました。
方とお話をしながら通うこともありますし、通勤以外にもですね、街中でちょっとお声かけいただいた方とかともなどとも結構言葉を多めに交わすということがあります。で、そういったことを経験を数多く重ねていくうちにですね、これはもしかしたらですね、視覚障害を持っている人は人と仲良くなっていきやすいのかな、見えてる人以上に、なんかそういうきっかけをたくさん持っている、人と人とのこう橋渡しにもなれるかもしれないし、そういうその何だろう、社会の中でもしかしたら人と人とのコミュニケーションということに関して貢献できる存在になれるかもしれない、そういうことも感じるようになりましたので、そういったことをですね、この電車の中で、
あった。また2月号3月号では絹糸のようにふさふさとした髪の毛をしたロシア人の青年、盲目の詩人ワシリー・エロシェンコの足跡をたどる機会に恵まれました。お話はエロシェンコ生誕125周年記念事業実行委員会事務局長の引田昭夫さんです。バラライカの音色がすごい切なくて温かい、どっか温かいメロディーがすごく印象に残っています。
というふうなことですね。私はやはりこのエロシェンコのようにですね、世界各地に出かけていく、それは出かけて必ずしも出かけていかなくてもいいと思うんですけども、自分の興味ある分野についてですね、自分の信念に基づいて調べたりですね、勉強したり、そしていろんな人と付き合いながらですね、自分の考えをですね確かなものにしていくという点ではですね、若い人にとっても、あるいは私どものようにですね、高齢者になってもですね、なおかつ学ぶものがエロシェンコの人生の中にあるのではないかなというふうに思います。
エロシェンコは2度日本を訪れました。中村屋の創業者である相馬愛蔵国交夫妻の庇護を受け、多くの文化人たちと交流します。中村屋で提供される料理にボルシチやピロシキが加えられたことは彼の名残となるものです。また鳥居徳次郎、 平方達夫、斉藤武也、由利夫妻、熊谷哲太郎、今関秀夫などといった盲偉人たちにも大きな影響を与えます。
娯楽の話題もいっぱいお届けしました。桜の便りの前に届いた3月号では、女性向け展示情報誌京キララを創刊した京都ライトハウスから情報制作センターの大月明子さんが出演、編集の風景などをご紹介してくれました。
そうですね、
大体何冊ぐらいとかをそのチェックしたりとかしますか、内容。
そうですね、まあ買う買わないも含めて、はい、1人で 5,6 冊ぐらいは本屋で立ち読みというような感じなんですけども、
はい、
でそれぞれで、ま、予算の範囲が実はありまして、買えるのが数冊、はい、2,3 冊ぐらいしか買えないんですけども、
はい、
なので、ま、各個人でいろんな好みがあったりしますので、私は海外セレブの話が好きとか私はもっと身近なそのエコな生活が好きとか、
はい、
もう本当に女性によっていろいろ好みありますので、
はい、
まあ、それぞれが好きな雑誌を一冊ぐらいは迷子を買ってたりしますよね。
はい、あ、そうですね。
そういうのを持ち寄ったりもしまして、で、まあ、まとまらない意見をなんとかまとめていくというような、
はい、
そんな感じで編集会議してます。
ということは雑誌全体で何か一つのテーマを取り上
げる。9月号では昨年東京ヘレンケラー協会の裁判賞を受賞したシティライツ代表の平塚千穂子さんが出演、シティライツの活動や9月1日に誕生した映画館タバタにオープンしましたシネマチュプキタバタの魅力をクローズアップしました。
平塚さんは、今後シネマチュプキタバタをどのようにその成長させていきたいですか。
はい、まずこういう形で映画館でユニバーサルっていうことは本当に私たちにとってもチャレンジですけれども、工夫次第で無理だよと思っていたようなこともできるっていうことをまず証明したいですね。それが、まあ、映画館に限らずいろんな分野でイベント主催される方ですとか、そういった会場をお持ちの方ですとか、そういった方々にもそんなこう難しいことじゃないっていうイメージで共存できるっていうことをが広がっていけばいいなと思いますし、実際ご来場になるお客様方の感触としていろんな人と混ざって一緒に映画見るとか一緒に文化芸術を楽しむっていうことがすごく豊かであって、とても貴重なこう時間になるんだっていうことをこう実感した方々からこう本当に広がっていけばいいなって思ってます。
イメージ的に、女性が好みそうだっていう印象を勝手に持ってるんですけど、ところがどっこい男性にも大人気とのことです。11月号では視覚障害者のためのヨガクラスチャレンジドヨガプロジェクトリーダーの高平千世さんが出演、この後道漏れスタッフもヨガに挑戦しました。
目指すものというか、まあ、活動の軸となっているのが、まあ、チャレンジドヨガという言葉にもあるんですけれども、チャレンジドってアメリカのまあ造語なんですけど、前向きに障害を捉えて本来の力を発揮するっていうところでチャレンジドヨガと名付けて、で4つの目指すもの目標を掲げています。
はい、じゃあまず一つずつ伺っていきましょう。まず一つ目、
はい、チャレンジドヨガを通して継続的な視覚障害の方へ体を動かす機会の提供をしたいということですね。
はい、で2つ目は、
はい、チャレンジドが、社会自分のために本来の力を活かせる機会の提供ということです。
はい、で3つ目、
チャレンジドヨガを通して、まあ、ヨガの本来の意味って実はつながるという意味がユジュっていう言葉があるんですけれども、
はい、
はい、そのユジュという語源を大切につながり、地域コミュニティを、創出していきたいというふうに思っています。
はい、で4つ目はお願いします。
はい、ヨガを通じて、社会の障害に対する、まあ、意識とか認識変化気づきを促進する活動をしたいと思っています。例えば参加される方だけじゃなくて、ヨガインストラクターさんやサポーターさんとか、たくさん視覚障害のこと全く関わったことがない方協力いただいてるんですが、その方のいろいろな認識障害に対する変化も促進していけたらと思ってます。
はい、でここでちょっと興味本位でちょっと伺いたいと思うのですが、
はい、
この視覚障害者への継続的に体を動く11月に開催された視覚障害者の福祉起点として最大級サイトワールド2016からは、サイトワールド2016レポートとして 11月号では目が見えない、見えにくい私だから考えついたとっておきのアイデアコンテスト、表彰式について。12月号では日毛連が主催しました、弱視者の読み書きの支援のあり方に関するシンポジウムについてご報告しました。11月号に出演した盲学校の部で優勝したチームちっぽけの3人組、高知県立盲学校の山本誠さん、浅野拓郎さん、そして伊予田もゆるさんは元気いっぱいインタビューに答えてくれました。
このアイデアをまず、浅野君はこれはいいと言って思いついて、はい、でまず相談したのは誰、どうなんだろう、この3人組がどういうふうに結成された、
この3人組は、
まあ、まず私やったよね、
はい、
そうだね、話持ちかけられて、でそういう投稿しうちにまこちゃんが入学してきて、じゃあ3人でやったら楽しいんじゃないかってなって結成した感じ。
じゃあ、浅野くんがアイデアマンで、伊予田ちゃんの、
伊予田ちゃん、
伊予田ちゃんの、はい、なんだ、位置づけポジションは何、
まとめ役、
まとめ役
理由、
あの綺麗に言うの、
ちょっとあの笑いが起こってるけどはい、山本さんそれで間違いない、伊予田ちゃんはまとめ役、
はい
はい、じゃあ、山本さんの、役目はどんなポジションか、
何やろ、何やと思う、
いやちょっと
うんとね、名前つけた、名前をつけた、
まあ、名前のアイデアはまこちゃんが出したね。
さて、声の広場のインタビューを聞きながら駆け足で2016年を振り返ってみました。本当にいろいろなことがありました。皆様のお気に入りのインタビューはありましたか？もう一度聞いてみたいインタビューやご意見などがありましたら、日毛連情報部電話03-3200-6169番、または E メール johou@jfb.jp までお寄せください。皆様からのご感想、ご意見、またご要望とかお待ちしています。
日毛連ウェブサイト声の広場のページでは、最新号と3ヶ月分のバックナンバーを掲載。またそれ以前のものにつきましては、日毛連展示図書館、電話03-3200-6160で貸し出しを行っています。通して聞いてみて改めて実感しましたが、2016年も多くのゲストやリスナーの皆様に支えられお届けすることができました。作り手としましては、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。皆様本当にありがとうございました。2017年はどんな一年になるのでしょうか。多くの声との出会いを楽しみにしながら、次のコーナーへと皆様をご案内しましょう。